ニッポン放送ポッドキャストステーション。
漫画のラジオ。
いや、めちゃくちゃ面白いですよね、あの西島さん、
はい、
で、あの早川 SF 少年っていうのはどうなんでしょう、あの40代の私からすると結構共感するところがある、なんでしょうね、あのオタクではあり、別にそれで楽しいよって言ってればそれだけでいいのに、こう早川 の、 あの翻訳 SF を読んでるとちょっと頭がいいっていう感じがする、そうなんですよね。本当はあの僕はあのこう角川の新井元子さんとかでちょうどいい、濃さだなって思うんですけど、ちょっと背伸びをして、頑張ってこうあのハインラインとか、アサシークラックとか読んでみるみたいなのがちょっとかっこいい気がしていたというやつがあったんですが、西島さんはそれのもっと極まったスタイルでしたよね。その極まったスタイルが、どうさらに尖っていって、そしてあのなんていうか、ここからですね、もう今40代となっては本当にあの微笑ましい、あの若気の至りエピソードがいっぱい出てくるんですよ。で、あの今からするとよくそんなことやったなって思うんだけど、いやでも20代あれやっといてよかったなとも同時に思う、そんなあのエピソードをですね、いっぱいこう思い出す回でしたね。なんて言うんでしょう、もう非常にこう甘酸っぱい気がします。では甘酸っぱいとは違うかな、もっと渋いのかな。では西島大輔さん、2回目です。ではどうぞ。
なんか部活とかアルバイトとか、はい、学校とはまたちょっと違うチャンネルっていうのは
ありましたよ。
それ持ってた。
なんかバレーボールもやってたし、陸上部もやってたし、
そんな本当に、はい、まあ、バレようがない感じしますね。確かに肩から来ると、
あとバイトも中学生ぐらいからしてて、
あら、本当はダメでしょうけどね。
やっぱ、いやでもちゃんと許可取ったんです。
あ、そんなことあるんですか。
なんか申請して、特に貧しい家庭でもないんですけど、はい、バイトをしたいなと思って、
はいはい、
あの結婚式場で配膳とか。
え、そんなことしてたんですか。
あともう空き缶とかを収集する謎の工場に車で連れて行かれたりとか。
へえ、
面白いなと思って、あの不思議な経験はしてますね。
なんか革命は起こしたいけど社会に興味のある少年。
社会にも興味ないんだと思うんですけどね。何でしょうね、なんかその好奇心はありますね。
あ、
そ
のここに何があるんだろうってぐらいのことであって、うん、別に社会の仕組みがどうなってるってことではない、こういう人がいる。
そうですね、その何でしょうね、自動車工場のルポルタージュを書きたくてそこに行ってるわけではなくて、
うんうん、
へーってこうバイトをしてみたら、あ、そういうとこに行くのか、でまあ我々のゴミがこうなるのか、ふむ、うん、でこういう人たちがそこで働いてるのか、ふむふむ、
うん、
だ宇宙人ですよやっぱり。あ、宇宙人みたいに見てたんだと思います。未来工場みたいな、
はい、
ディストピアみたいな感じで、はいはいはいはい、だからそこで何かこう、じゃあもっと労働環境良くしようよとかなったわけでは全然なくて、
うんうんうんうん、
なんか不思議な世界だな、うん、分かったみたいな、
うん、
本当は何も分かってないんだと思いますよ。うん、分かったみたいな気持ちになってた気がしますね、
うん、
結婚式ってものすごくお金をかけて取るけど、うん、意外と中学生が配膳してるんだみたいな。うん、分かったみたいな。その特に異論はないんですけど、なんかそういうこともしてましたね。
うん、なんかじゃあ、まあ、創作意欲がとかいう話じゃまだないですね。
じゃないですね。
ね、
なんかちょっと変わった作品をどんどんどんどん知りたくて読んでたっていうだけですね。うん、読んで摂取してて、特に誰とも共有せず、そうですね、あの楽しんでてはいたと思います。
でそれでバチコーンってハマったのが早川青瀬 FC の世界だったわけですね。
いや本当になんか僕の良くないとこなんですけど、
は
あ、勝手にですよ、
はい、
かけやしないのラノベよりも翻訳の方が偉いみたいな、
うん、
いや嫌な感じじゃないですか、邦楽よりも洋楽がみたいな、
はい、
そんなの心のどっかに持ってて、そのやっぱその翻訳ばっかり読んでましたね。もうちょっと日本の作家を読めばよかったなっていう気もするんですけど、
でもちょうどその当時、うん、あのギリギリ角川スニーカー文庫ができるかできないかぐらいの頃ですよ。
で読んでました、ね、それ
読んでました、ね、読んでました。普通にロードストー戦記は、
うん、
一巻とか
二巻、
そうだよね、一巻二巻までが普通の角川文庫で出てるよね。そう、角川文庫で
詳しい、
そう、まあ、世代が一緒なんですよ、また、うん、で出て3、4あたりから突然角川スニーカー文庫とか出て、
3からスニーカー
かな、
うん、
でそれであれだよね、フォーチュンクエストとか出始めるんだよね、その時代ですよ。
そこら辺僕はもう 全スルーで、今となればそれが例えば、はい、あのゲームのクリエイティブ性につながるとか、うんうん、あのもっと SF とかそういうものよりも広くキッズたちに広まって、うん、それでクリエイターを生んでるって分かるんですけど、当時はやっぱりなんかね元祖を知りたいみたいな、本当嫌なね聞き方読み方謎の本場思考、本場でもないのにみたいな。
そうしたらこう、作家さんになりたいとか、
はい、
なんすか翻訳家になりたいみたいな。
なりますよね、当然
ですよね。
だから僕は目的が漫画家になることじゃなくて、はい、早川書房から本を出して SF 作家になることっていうのが本当子供の頃の目的だったんです
あはは。
でだから SF 作家になりたい、
はい、
でもちょっとした絵は描けるけど文章を研ぎ澄ましてるわけでもないし。
絵は得意だったんですね。
得意で好きではありました。でもすごく例えば当時の早川書房の表紙のイラストのような、
はい、
リアルなタッチでもないし、 SF メカを、そうですね、
加藤直之さんみたいな、
ああいう感じじゃない、
ね、ああいう感じじゃないですもんね、うんうんうん、はい、
だから無理だろうなと思ってました、
うん、あ、まあイラストでっていうのはちょっと難しいかもしれない、うん、
SF に欲されてな、あの求められてないし、そこに似合う質でもないだろうな。だからまあただの厄介ファンっていうことじゃないですかね。
SF に求められてるかどうかっていう考え方が、うん、確かにあのアイドルファンに置き換えて考えてみると、うん、AKB にあいつは求められていないみたいなのと同じ、
厄介ですね、
厄介っちゃ厄介、
うん、厄介な議論を厄介ファン同士仲間でやるわけじゃなく僕の頭の中で繰り返してるだけだから
まあ無害ではありますね、
うんうん、おかしなことになってましたね。
はあ、
でもか強く憧れがありました。青瀬がいいなみたいな。
わかります、わかります。あの、
はい、なんかつまり僕外国人がいな、カズオシーグロだなみたいなわかんないけど
ノーベル賞作家をこ の, 、うん、この文脈で出てくることなかなかないけど、うん、はあ、じゃあそういうモードを抱えた10代で、
はい、
で、ネットに、
はい、
ネットって出てくるのって多分本当に二十歳前後ぐらいじゃないですか。
そうですね、多分なんかテレビ版のエヴァンゲリオンが終わった頃じゃないですか。 あの頃はなんかインターネットの掲示板とかで感想を言い合うみたいなのがあって、
パソコン通信してました僕。
そうですよね、
エヴァンゲリオンの頃はちょうど、う
ん、で僕はなんかパソコンの環境が Mac の弱いやつしか持ってなかったので、友達からフロッピーでもらってプリントアウトして読んでたのかな。でもとにかくそういうで、なんか友達にすごいそのネットに詳しい人がいて、
はい、
なんか西島暇そうだから文章でも書けよみたいなこと言われて、
はい、
なんかネットで適当に文章を書いてたんですね。
え、それも大学生とかになってます？
それはいや、なんかただのバイトをしてた時ですね。
は
ん
は
ん、何にもしてない時期があるんです
よ。高校を卒業して、
高校卒業して大学に行こうと思ったんですけど、はいはい、美大進学の予備校に通ってたんですけど、
はいはいはい、
なんかこの制度が非常に難しいことが分かって。
制度？
あ、そうそう、美術大学に上がるための美術予備校っていうものの、うん、あの制度が本当面白くて、
まさにあのブルーピリオドの世界
です、ね、そうブルーピリオドの世界、ええ、あのであの今で言うとパープルームって芸術家集団が批判してるんですけど、
はい、
あのね、受験絵画っていうものがあるんですよ。
あ、はい、
受験のためにエキスパートとして特化された絵柄っていうのがあって、それを習得しないと多分そこに行けないから、
はい、
で僕全然さっき言ったようにその SF マガジンの表紙とか書けなさそうじゃないですか。最終的には書くんですけど、
はい、
書けなさそうと当時思ってたので、
うん
うん、あ、多分そのいわゆる絵画的なものでの美大進学が難しいなと思って、まあ、そこでちょっと進学はやめて、うん、すごくアートっぽいから美術大卒でしょってすごく言われるんですが、そういうことは決してなくて、まあなんかそうやってもやもや考えながらフラフラしてたやばいやつって感じです。だから大学には進学してないですね。
あ、そうなんですか、うん、
でもなんか親元を離れたいから東京で好きに暮らしていいよってなって、
はい、
仕送りをもらいながらのなんかいろんなことしてましたね。
その時期が、
はい、
そのこう友達に誘われて文章でも書いたらって言われるタイミング、
そうそう、ネットに繋がって、あの、まあ、細々したのはいくつかあるんですけど、社会との接点はあるんですけど、基本的に接点のないままネットに文章を書いて、
はい、
でそうするとなんかで SF 大会とかもちょっと行くようになったのかな、うん、SF 作家さんとどっかでお知り合いになることがあって、
はいはいはい、
その作家さんがそんなに好きなのあなたみたいな、
あ、初めてその中高生の間誰とも繋がれなかった、
うん、
あの早川の SF を読んでいたもん、
うん、が作家さんとかをなんかの受賞パーティーかなんかでお会いして、
はい、
めっちゃ好きなんだみたいなことを言ったら、
はい、
そんなに好きなのみたいな、あなたみたいな、
はいはい、
で、あ、でパーティーに連れて行かれたんだ
マダムなんですか。
マダムです、マダム的な作品をリリースされてる女性作家の方なんで、
あ、そうなんですね、
あなたそんなに好きなの、
はいはいはい、
このジャンルを、
はいはいはい、
で 確かどっかまああれ、うん、どこかな、帝国ホテルじゃないけどどっかまあ素敵な場所でパーティーがあって、そこでね早川食の塩沢さんって人に会うんですよ。
塩沢さんってでもあれなんかお名前聞いたことあるん
です
か。
有名な編集者です、はい、超有名編集者の方 で、
ね、はい、あれそれこそ SF マガジン編集長とかされてましたよね。
はい、
はい、あ、はい、多分あのお会いしてますね。
で、まあ、いろいろ走ってますけど、はい、そこで、塩沢さんに出会って、はい、僕からすればもう何年間も読んできた SF マガジンの編集長なんですよ、
はい、うん、
意外と若いと思って。
ああ、もっとなんか、ね、
もっとすごいもうひげ生やした
老賢者みたいな、
うん、そんなん出てくると思ったら、はい、意外と若い、
うん、
メガネかけてる、
うん、
ナードっぽい。
ナードナードっぽい。
僕っぽいと思ったんですね。
はいはいはい、はい、
話聞いてくれそうだと思って、
はい、
ちょっとつかつかつかって僕すごい SF が好きなんです、
はい、
すごい好きなんですずっと読んでます。でも本当 SF マガジンって壊滅的にダメですよっつって
出たぽいそういう若者、うんうん、
春人が読んでる人読んでなくないですかみたいな、わかんないけどね、はい、そういった気はしないんですけど、
はい、
今は違います。今は SF はもうプロトタイピングとか言って、はい、未来を指す、はい、その IT 革命家たちと合体しちゃってるんで、
うん、
悪魔合体しちゃってるんで、うん、あの意識高い人が読む
ものに今なってますよね。
おっしゃるのも当時は全然違かったです、
うん、イーロン・マスク大好きって言いますからね、うん、SF 大好き、
うん、それでも3体とか大ヒットしてるんですか、まあ、それはさておき、はいはい、当時は SF は冬の時代と言われていて、はい、塩沢さんは新しい編集長で、うん、どうしたらいいかわからないっていう状態だったんです。うん、自分のしたいことやるけど上からの圧もあるし、うんうん、下は育ってないし、最若手編集者だったんですよ、うん、まだ20代終わりか多分30代前半だったと思います、うん、で話聞いてくれそうだと思って、うん、本当 SF マガジンはダメだ、
うん、
僕は好きで読んでるけど僕の周りの同じ世代の20代の人は誰も読んでない。
これ待ってください、ちょうどその時に連れてってくれたマダムからすると、はい、そんなに好きなのじゃあって言って、うん、そしたらおおダメだって言ってるぞみたいになりますよ ね、うん、え、周りはそんなリアクションじゃなかったんですか。
まあ、パーティーなのでなんか喋ってんなみたいな、
でもなんか喋ってんな一番こう
でも本当何にもない人間ですよ、はい、ただのアルバイトが仕送りもらって暮らしてるだけの、まあ、当時そういう言葉もなニートみたいニートじゃないか出てるから、うん、
一応まあでもニートは教育も受けてなくて、仕事もしてなければ
仕事もしてない、
ニートのはずなんですよ。
じゃニートじゃないですか、ね、
家にいなきゃいけないってことはないんで、うん、でニートです、ね、
フリーターだ、
まあ、その頃の言葉で言うならフリーターだね。
漂流フリーターとかありましたもん
ね、でもフリーター、まあ、フリーターでもニートでもいい状態で編集長を捕まえて間違ってる、うん、まあ、SF マガジンは間違ってるって言ってる。
通報されてもおかしくないシチュエーションではあるなと思いますけど
できんですよ、できん普通に考えたら、うん、あいつはもうちょっと来てもめんどくさいから入れるなみたいになる、う
ん、多分、うん、はい、そのタイミングで塩沢さんも悩まれてたと思うんですよ。新しい編集長でこのシーンを変えたいと、
はい、
で SF マガジンっていうものを背負わなきゃいけないし、で彼がその J コレクションで総称を後に立ち上げるんですけど、あまりに行ってくるからそんなに何か言うんだったら何かしてみろって言われたんですね。
ちょっと待ってください、パーティーで捕まえただけじゃなくて、うん、その後もしょっちゅう連絡して
た、ね、そのパーティーであまりに突っかかるからその後メールが来たんだと思います、
はいはいはい、
でお前そんなに言うんだったら何かやってみろって言われて与えられた場所が音楽評論ページだったんです、うんうん、
それはこれはぐるっと回ってきましたけど、また甲斐がありましたね今、
うんうん、
はあ。
でそこで音楽レビューを書くんですね。
で音楽に関しては、はい、ただなんか今までお話としてはそんな出てきてないんですけど、
音楽はただね好きなだけです。
普通に
いろんな音楽ですけど、まあ、一応 SF っぽい音楽だから、まあ分かりやすく言えば、まあ、クラフトワークのエクスポってアルバムだけ、このフジロックも来ますけど、
はいはいはい、
出した時はクラフトワークの曲を紹介しつつ、はいはい、まあ、SF 小説に絡めるみたいな。
あ、なるほど、ちゃんと SF マガジンっぽいレビューコーナーにしてたんですね。
それを担当しててずっと文章を書いてました、
はあ、
で本当は漫画描きたいなと思ってたし、
はい、
絵だってかちょっとは描けるよって思ってたんですけど、
はい、
まあ、あんまり言い出すタイミングもなくて、関われてるだけですごく嬉しかったんで、でそれがだいぶ時間が経って、あの塩沢さんが編集長になってたと思うんですけど、その SF 冬の時代を彼なりに彼もだからやっぱ同じことをもやもや思ってたはずなんですよ。
なるほど、だから全然自分が批判されてるというより、そうだよ、うん、俺もそう思ってんだよっていうことをちゃんと西島さんおっしゃってたんですね。
まあでもどこの生まれでも俺とも分かんない人間なので、そうだよな、イエイとは言わなかったですよ。なんなんだこいつ、ちょっと離れておこうだったと思うんですけど、
はいはいはいはい、
で彼が、SF 総書シリーズで、うん、早川 SF シリーズ J コレクションっていう本を立ち上げるときに、 西島くん一冊ちゃんと書けるんだったらうちから出してもいいよっていうことになって、それは全然漫画のレーベルではなくて小説なんですけど、
はい、
そこにいきなり漫画が入ってるのは面白いよねっていうことで許されたのが最初の一冊なんですね。
ただですよ、
はい、
今までレビューコーナーを文字で書いてたんですよねレビューコーナーを文字で書いてた人に、
はいはい、
なんだろうな、今で言うなら小説家にいきなり漫画描けって言ってるというか、
そうですね、ある
みたいな
タレント本みたいなもんですかね、じゃあね、
タレント本
いきなり作家になるみたいな。
その時のやっぱ書評コーナーっていうのは、はい、もうめっちゃ人気、そのレビューコーナー
人気なんかないですよ、無ですよ、
あんまり注目を集める場所じゃないなって思いながら今聞いてた、
おまけのおまけですよ、
やっぱり SF 読みたい人が読んでるもんですもんね。
今考えるとそれだけで食えてるはずがないですね、月刊誌とはいえね、
うん、
どうやってたんだろう、まあ不思議なんですけど、まあその間にもちょっとそういった流れで、まあ、短編とか寄せで書く機会とかあったんですね。
あ、もうすでに小説は書いてる、
あ、いや、でも漫画もちょっと書かせて
ましたんですよ。あ、漫画は書いている。
で、イラストとかも他社ではちょろちょろっとしながら、でまあ他社でちょろっと書いた16ページの漫画が結構出来が良かったみたいで、うん、サーフィンオンサインウェーブって作品なんですけど、
はい、
まあ、それもタイトルは FX インのアルバムから来てますけど、まあ、音楽つながりですけど、それを見て、あ、このクオリティで書けるんだったら一冊出してもいいよっていうことに、なので一応参照する細かい仕事はありましたね。
普通漫画家さんのお話聞いてると、はい、このデビューのこと、デビュー前後のお話って、はい、よく出てくるし、そこがメインになること多いんですけど、今このとこすごいスーッといきましたよね、
はい、
その16ページの方が何ていうんですか、キャリアとしては漫画家さんとしてはかなり大きなきっかけだったと思うんですけど、
あ、
それどこに出されて、
それはああそうすだ、大塚英二さんが編集してた、
はいはい、
新元コミック新元、あ違う、新現実って本だ、あ、それ多分ね2000何年かな、すごい変わった本で、
すごい今奥様からものすごいこう、うん、セコンドから声が飛んでますけど、
ね、
はい、
大塚英二さん、まあ、漫画原作者で多重人格探偵最後
とかありました、はい、 ね、
そのまあ友達のつながりで大塚英二さんともちょっと仕事をしてたんですね、イラストを描いたと、うん、映像を手伝ったりすることも、あ、そうだ、僕映像会社とかにもいたこともあるんですよ、就職経験もあるんです、
あ、じゃあそれで
いろいろ背負ってますけど、
そうですね、
そうですね、何もしてなかったら SF マガジンの書評、音楽表だけで食えてるわけない
ですね。そうですよね。で、その時映像会社だったのかなって感じですよね。
なんかいろいろ。で、まあ友達とヘンプロみたいなの作ったりとかもして、はあはあ、まあいろいろやってるな。
いや、ニートじゃないですよ。
ニートじゃないですね。
ニートじゃないです、ね。
社会人でしたね、
社会人だけど、いわゆる、なんて言うんでしょうね。
納税者でしたね。
納税者、うん。そう、納税者がちょうどいいぐらいだと思います。
自由業。
自由業だ、ね。自由業だね。
めっちゃ突っ込み入る。うん、
みんなそれぐらいのこう、うん、で、自分だから自由業の中で分筆というか、まあ、ちゃんと、
で、大塚英二さんと、大塚さんの媒体に書いていいよってことになったんですけど、
はいはいはい、
そこで書いたのが、あそこで僕初めて短編が書けたと思ったんで、それまではやっぱ絵柄がこんな絵柄だし、ストーリーは乗らないと思ってたんですよ、漫画作品に、まあ、漫画、つまり漫画を書けない、イラストは書けても漫画は絶対書けないだろう、
うん、
で、書けないだろうっていうのもその、なんでしょうね、僕が好きなストーリー、例えば、まあ、アーサー・シー・クラークの小説でもいいですし、そういう僕が好きな日常系じゃなくて、
はい、
がっつりドラマと衝撃の展開があって、
うん、
メッセージもとても強いみたいな、まあ、雑に言うとスタンリー・キューブリックの映画のようなものを僕はすごく大好きなんですけど、
うんうん、
僕までは書けないと思ってたんですけど、その大塚英二さんに与えられた16ページを書くにあたって、ほとんどその何でしょうね、テキストっていうか会話とかを SF マガジンで書いてた、音楽批評を流し込むような形で書いたんですね。だからその、
うん、
主人公 A 君がいて B 君がいて会話してるというよりも、うん、A 君と B 君がいて音楽評みたいなことを語り倒すっていうか、キャラクターが雄弁に、だからその漫画の今まで自分が、音楽批評として書いてた文章を漫画のキャラクターに語らせることで、
はい、
まずその嫌な書き手としての自分が消えるわけですよ。
ほう、
キャラクターが言ってるだけだから、
はい、
僕が君たちの音楽をいい悪いって言ってるわけじゃない。で、キャラクターが喋り出すと、それが、何が発生するか、読み応えというものが、内容というものが発生してしまうんですね、
うん、
でしかも僕のシンプルなキャラクターでもその内容ってものが発生してしまうんだっていう経験がその16ページであって、まあ、それはほとんどその、あれですね、マーベルのシルバーサーファーと、 あのジェントオートバイ修理学っていう、まあ、ちょっとそのヒッピー文化の要所があるんですけど、を照らし合わせてシルバーサーファーとジェントオートバイ修理学について語っていく。でその間に世界は滅びてしまって男女の恋は終わってしまうが、大きなあのサインウェーブのような波が海岸に打ち寄せるっていうのを書けたんですよ、うん、で漫画になったと思って、うんうん、漫画になっちゃったと思って、うん、漫画書けるぞ。そうだよ、今まで僕が頭の中で妄想してたこととか人の作品についてああだこうだ言ってたことをキャラクターに語らせればいいんだってことが分かって、それは一つ確かにね、初めて短編ストーリーを持つ短編を書けたっていう大きな手応えでしたね。
それめちゃくちゃ大きなブレイクスルーですけど。
でね、ブレイクしてない人は誰も読んでないから、
あの、まあ、ブレイクスルーと自分側の中では
自分の側の、あ、何でもできると思いました、ね、
そのブレイクスルーって、はい、自分で思いついたんですか、それこそ大塚さんにそうやんなよって言われたから。
言われてないです。
言われてない。
彼は企画を通すだけで指示はしないので、クリエイティブに関しては一切入ってきてないですね。ただの16ページだったから、なんかお前やってみっていう無茶ぶりですね。
じゃあその時にこれはいけるぞっていう風に、うん、あのこう自分で手応えを得て、まだ世の中でこれが知られることはないけど、この仕上がったものがその早川からの単行本のきっかけに。
そうですね。その時大塚さんに言われたことで、結構今思うとなんてことを言ってくれたんだと思うんですけど、西島くんはあれだねって、なんか萩尾元の成り損ないだねって言われてバカにされてんのかなって当時思ったんですよ。ポソッと彼は言って、
はあ、
バカにされてんだなと思ったんですけど、
いや
後から萩尾元読むと、もう褒めちぎられてるじゃんみたいな、
はいはいはい、
なり損ないでも素晴らしいってことじゃんと思って、はい、うん、そうですね、あれは一つ大きなきっかけで、それを見た塩沢さんは、
はい、
このクオリティで一冊書けるんだったら出していいよって言ってくれたんですよ。
ああ、うん、それで言うとですよ、うん、あのまさに僕はあの SF の漫画で一番面白いって言われたら11人いるって答えているんですよ。でそれこそまさに萩尾元と SF ってすごい深いじゃないですか。
そうですね、
関わりとしては
不損ながら、不敬ながら、その萩尾元さんもその当時はそんなに一生懸命読んでなくて、
はい、
今でこそあれが褒め言葉だったんだなって分かりますね。
だからその時は別にそういうの言われた時に、
萩本さん日本人作家だから、ええ、ちょっと合わせじゃないしみたいな、その失礼にも程があるみたいな、
まあ、当時の理解力ではしょうがなかったっていう、
まあ、愚かな私目の、
うん、そういうことじゃ言われた時に、はい、西村さん傷ついたりはしなかったんですか。
あ、傷つきはしなかったですね、まあ、感想なので。
ほうほうほう。
だってもう他の人傷つけるような感想が頭に渦巻いてる人間なので、
あ、自分にも当然
言われても全然気にしない、ありがとうございますとしか言いようがないですね。
あ、
ディスられ慣れてるんじゃないですかね。
あ、
ディスりはしないけど頭の中でディスり倒してるので、それを表に出さないようにジェントルに振る舞いたいので、
はい、
あのだから全然気にならないですね。気にならないな。いや、本当の炎上を知らないだけだろうとも言われそうですけどトップクラスの悩みは知らないですけど
しかも今のやつが自分に対する悪口ですよね今のは
そうですね、
お前炎上知らないだろうってのは自分に対する悪口ですね。で、まあ、じゃあそこは傷つかないけれども、
はい、
とんでもないことをこう大塚さんに言われ、
うん、
で16ページが仕上がり、で早川に、企画が今度また通るわけですよね、その塩沢さんのおかげ で、
ね、だからまあトップと仕事できたのすごいラッキーだと思いますよ。その編集さんってやっぱ段階いっぱい、大きな会社ほどあるから、うんうん、まあ編集部副編その中の新人みたいな、それちょっとずつ上がっていくんですけど、うん、そういう意味では大塚英二さんとか、
うん、
まあ、塩沢さんとかも決定権のある人となぜかつながれたっていうのは大きかった気がします、
ね、うんうん、でここで
なんかね、あのこう今どちらかというと、もともとこのね、塩沢さんみたいな立場というか年齢ではあるわけですよ。若者がこう、あの、なんですかね、若者とは全然もう言えない、だけどこう若者がガッと来てくれたらなんかしてあげたくなっちゃうみたいな、あの世代になってみて、ああいいエピソードだなって本当につくづく、思います。そしてあのこうなんかね、自分で丸々になりたいって言った時に、それがすごくピンポイントなのも、いやいいなっていう風につくづく、 思いました。でそしてその西島さんが本格的に漫画家さんとしてのキャリアをこうスタートさせるのが、まあ、次回からですね。僕はこの辺りからあの西島さんの存在を存じ上げるわけですが、次回はオーソン戦争からですね、世界の終わりの魔法使いリエンビエン風などのお話に、はい、突入していくことになります。次回の配信は3月の17日日曜日午後6時の予定です。お楽しみに。